海江田和樹のオンリーワンストラテジー。ポッドキャスト海江田和樹のオンリーワンストラテジーでは、起業家が持っておくべき考え方、ビジネス戦略、集客、マーケティング、その他の分野から毎回テーマを絞ってお届けする番組です。
はい、海田です。今回ですね、オンリーワンストラテジー第38回です。じゃあ今日はですね、ゲストにコピーライターの池田さんにお越しいただいてます。では池田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
じゃあ簡単にですけど、ちょっと池田さん自己紹介お願いしてもいいですか？
はい、コピーライターで自己紹介、コピーライターで、プロモーションに必要なライティング物一式書いてます。はいはい、
池田さん下の名前なんです。
吉幸です。池田吉幸です。
で、今日はですね、池田さんに、じゃあコピーライティングを学ぶためとか、コピーライティングが上手くなるためにはっていうところを話を聞いていきたいなと思うんですけど、
はい、
結構皆さんコピーライティングってつまずくじゃないですか。
はい、
例えば、自分でビジネスやろうと思うと、ランディングページっていうのが絶対必要で、はい、それなしでもいけなくはないですけど、ほぼ、難しいし、かなりもったいないことになるってなった時に、はい、じゃあ、情報発信もコピー必要だし、ランディングページもコピー必要だっていうところで、はい、じゃあどうすればそのコピーライティングのスキルを上げていけるのかっていうか、はい、コピーを書くの上手くなるのかっていうところを聞いていきたいんですけど、もともと池田さんがコピーをやろうと思った時は、全くコピーやってなかった時ですよね。
そうですね、はい、1円もコピーではお金もらってない、
もらってないところから、まずどうやってそのコピーを学んだんですか？
はい、まずは、なんか有名な本とか、はい、音声教材何度も聞いたりして、
はい、
ただそれだけですね。もう何度も何度も一つの聞き続けたり。
なるほど。じゃあもうせっかくなんで、ちょっとそれ教えてくださいよ。これね、聞いてくださってる人にね、はい、じゃあ、ね、はい、その、とある音声教材、とある本って何なんだと思うと思うんですよ。はい、で、それを聞き出すのが、今日のナビゲーターである僕の仕事なので。いや、教えてください。本は例えば何がおすすめですか？
本はそれ一冊だけじゃ書けないと思うんですけど、
はい、
まず僕の中のベースだと、音声教材の方でネットビジネス大百科っていうのがあって、
はい、
それをもう何度も何度も聞く。
なるほどね。
聞き続けて、そうするとなんかコピーライティングがどういうもので、
うんうん
う
ん、
どういう順番で話をしたら、うん、その人間の心理的にスーッと話が入っていくのかっていう土台の部分が分かるので、
なるほど、
それ元に今度本の方で、それを海田さんに紹介していただいた本なんですけど、うんうん、バズ部のちょっと
10倍売れるウェブコピーライティングですかね、
はい、なんか薄い本があって、
そう、青い本、はい、
それをその大百科の知識を元に読むと、その大百科のなんていうんですかね、うんうんうん、土台の部分を実際どう紙に落としていったらいいんだろうっていう。
なるほどね、はい、ネットビジネス大百科って言ったらもうね、数年、5年前とか、
いや
もっと前、
多分2006年7
年ぐらい、2006、はい、10年以上前の教材で、はい、私も買ったことはないんですけど、見たことはあって、はい、見たことあるっていうか、ランニングページとか見たことあって、はい、安いですよね。
1万円ぐらいですね、ちょうどですね。
じゃあもう今もし売ってたら、はい、ぜひネットビジネス大百科買ってもらって、はい、ネットで検索したら出てく
る。もしかしたらもうすぐ
売ってないかもしれない。
いや、売ってるはずですけど、なんか最近そのネットビジネス大百科のその作者の和佐さんと木坂さんっていう人がいて、
はいはいはい、
その人たちが2を作ってるらしいんですよ。
へー。
なのでもしかしたらもう販売終了になるかもしれないです。
あ、なるほど。
早かったら多分この1ヶ月ぐらいに2が出るっぽいので。
あ、そうですか。でもとりあえず1も買っておいてほしいですよ、1万円だったらね。
多分今活躍してるそういうなんかネット業界のライター系の人はほぼほぼ全員大百科で勉強してるような人だと思います、
ね、なるほどね。それとまずバズ部の本を読むというところ。
そうですね。
なるほど。
え、そこからどうしたんですか。じゃあその2つを網羅した後、
はい、あとは、あとはただ書く、内容を考えずに、もう誰も読んでないブログ僕2、3年間更新続けてたことがあって、
めちゃくちゃ寂しいやつじゃない
もうないテーマも何も決まってなくて、
うん、
とりあえずパソコン開いてブログの画面開いて、そしたらその瞬間頭に浮かんだ文字をただ打つだけっていうことを 2,3 年間やってました。
なるほどね。
はい、
そんな寂しいブログ活動をしてたんですね、
はい、書くことがなかったらネタがないなって頭に思い浮かんだらネタがないなってそのまま打ち込むみたいな、
はい、
でとにかく文章をなんか一文字でもいいから毎日書くみたいなことを休まずやってた時期はありますね。
なるほど。まあ池田さんがおっしゃるように、そのまず学ぶっていう、そのベースを学んどくっていうのはすごく大事だと思うんですね、はい、それは例えばなんかサッカーのルールを学ぶみたいなぐらいのレベルで、どうしたらいいものを書けるかっていうベースをまず学んでおいて、そこからもう実践しかないですよね。
書くしかない。
書くしかないですよね。僕もランディングページとかも何回書いたかとか、何十回、100回は余裕で超えてるので、はい、それぐらいとにかく書いてみるっていうのがすごく重要だと思いますし、情報発信だって分からないんだったら、まあ池田さんが言うように分からないって書くぐらいの、はい、とにかく毎日継続していったら、はい、多分見えてくるものとか書けるものってあると思うんですよ。
そうですね。僕多分そのコピーライティングの知識的には今の仕事始める前と今とで、うん、そんなに大差ある感覚はないんですよね、
うんうんうんうん、
だから知識っていうよりもなんかそのとにかく書きまくってると自然と手が動くようになってくるみたいなところが大きいと思います。
ね、まあ、とにかく書くですね。
はい、
それが本当大事ですよね。だからじゃあまあこれを見て聞いてくださってる人っていうのは、まあ、これからコピーやっていくっていうところですけど、ちょっとじゃあここでなんかこう疑問に思うことじゃないですけど、自分が書いたコピーが果たしていいものなのかどうかとか、
はい、
っていうのをどうやって確認したらいいですか。
一つはもう実績ある人にその何ですかチェック添削してもらうっていうのと、あとコピーライターとして仕事するなら継続依頼されてるのかどうか。
ああなるほどね、
はい、あとは単純にリリースして数字出てるかどうか。
ああなるほどね。そうなった時に基本的になんかベースとしてお金払わないといけないか仕事を取らないといけないっていうところになるんですけど、
はい、
じゃあもう一切お金使わずにこのコピーがいいかどうかを確認する方法ってあります？
一切お金を払わずにいいかどうかをですか？
はい、僕は多分思うに、はい、一つは、
はい、
自分のターゲットになるであろう人たちに見てもらってどう思うかを聞く、
はい、
っていうのが一つ一番簡単かなと。あとは、はい、同じようにコピーを学んでる人同士、
はい、
で意見を出し合うってすごい重要だと思うんですね、
はい、
でまずは、ターゲット今自分がじゃあこういう人に読んでもらって商品買ってほしいっていう、このこういう人を周りにいたら、
はい、
読んでもらうっていうのは別にもちろんやってくれますよね。
あ、はい、
でこの時にすごく大事なのは悪いところを聞くんですよ。例えばこれどう思うって言った瞬間に、はい、ほとんどの人ってあいいんじゃないって言うんですよ。
そうですね、確かに、は
い、これねこれいいんじゃないって言った方が楽だからですよ、はい、そう本当のいいんじゃないじゃないんですよ、
はい、
ああいいんじゃないっていう、これ何も考えてないいいんじゃないが出るんで、
わかります。
あのもし、はい、あなたがこれを読んで申し込まない理由があるとしたら何って聞いた方がいいです。
あ確かにそうですね、
うん、そうするとちゃんと読んでくれます。
そうですね、申し込まない理由全部潰したら買うしかないです。
そうだから申し込まない理由とかやらない理由とかがあるとしたらどの文章かとかどういうところかっていうのを聞けばいい。
そうです、確かに確かに、うん
っていう感じが一番いいかなと、
はい、うん、
で、同じようにコピーを学んでいる人たちと学んだ方がいいっていう理由は、あ、意見を言い出した方がいい 言った方がいいっていう理由は、はい、実はこれって聞く方よりも言う方の方が学びになるんですよ。
ああ、それ分かります、
はい、
僕もアドバイス求められると頭使わないといけないんで、
そうでそのアドバイスを言ってる時に自分自身がめっちゃハッとするってい
う分かります。
そうだからたくさんの人にアドバイスしている人って実は一番学んじゃってるっていうか、はいはい、成長しちゃってるので、はい、だったらお互いに意見出し合おうよっていうのをやった方がいいんです。この時に意見を出すことに対して面倒くささを感じた瞬間にその人の成長ないんで、
うん、
大事なのは実は意見を聞くよりも言う方の方が成長になるんで、
はい、
もちろん聞く方も成長になるんです。でも聞く方は成長っていうより気づきですよね。
そうですね、確かに確かに、
はい、喋る方は成長なんですよ。
喋る方は考えるけど聞く方考えずにそう書けばいいのかってただ気づくだけっていう感じですね。
そうだから例えばですけど、じゃあグルコンとかしてて自分の番回ってこない時に思考が停止してる人っているじゃないですか、
うんうん、
でなんか誰かアドバイスある人って言ってもなんかもうボーっとしてるとかって、うん、あれめっちゃもったいないですからね、
はい、
そうで逆にアドバイスしてくれる人の方がこの人あなんか真剣に考えてくれたんだってっていうふうに思えますし、はいはい、いい関係作れるんで、
はい、
できるだけコピーとか学ぶときは同じようにこう文章うまくなりたいっていう人にガンガン指摘し合うような環境を自分で整えちゃって、
はい
はい、そんなのもうねみんな学びたいんでみんな無料でいけるじゃないですか。
ね、確かに確かに、は
い、でお互いにダメなところを指摘し合う、
はいはい、
でこの時に例えばですけどダメなところを人に言うっていうことは自分ができてないといけないっていう裏のこう思考が働くんですよ。わかります、
はい、
でもそうじゃなくて相手のダメなところを指摘することで自分自身も気づいたり成長しましょうねっていうベースをちゃんと作っとけば、
はい、
簡単に言えるじゃないですか、
はい
はい、で終わった後にあ実は私も自分でこういうことで自分もこれ気づけましたっていう感じになれるんで、
はい、
アドバイスみんなできないっていうのは自分が言えるほどのもの何も作ってないとか思い出すと何もアドバイスできないんで、そうじゃなくてベースはアドバイスすることで学ぶっていうのをベースにやると実はコピー力ってガンガン上がっていくんじゃないか。
確かにそうですね。
そう考えて僕は今喋ってて僕の中のすでに気づきが生まれてるんですけど、もしかしたら私は自分のコピーを書いていることでスキルが上がっていると思っていたけれども実は OEC のメンバーって今200人ぐらいいますけど、ほぼ毎日誰かのコピー添削してるんですよ、
はい、
それによってスキルが上がったのかもしれないですね。もしかしたらそっちのキャパの方がキャパっていうか、まあ、そっちの方が割合大きいかもしれない成長の度合いが、
はい、僕も最近人が書いたヘッドとかのアドバイス聞かれる、うんうんうんうん、求められることが多くてそうするとやっぱり自分で書いてるのとは時は気づかないこと、うん、こうすればもっといいのにとか自分で書いてるのとは違う視点がよく出てきますね、
うんうんうんうん、そうですよね。そうなるとじゃあ例えば某 G さんいるじゃないですか、コピーライターのね、
G さん、あ、はい、G さん、
はい、某 G さんはコピー僕めっちゃうまいなと思ってるんですけど、
はい、
やっぱその G さんも教えてますもんね、よく考えたら。
そうですね、
ね、
教えてますね。あ、はい、あと G さんの話を聞いてると、はい、もともとなんていうんですかね、
じいさんってのおじいちゃんのことじゃないですよ。じいさん。
じ
い
し、
じいし。じいし、じいし。
もっとすごいコピーライターの人がいて、その人に一言一句言葉の目的聞かれてたみたいです。
へ
ぇー。ネタの頭からお尻まで、なんでこの単語なのかとか、なんでこの悩みをここに書いたのかとか、なんでこの順番にしたのかとか、
ね、
一つでも突っ込む。その答えられなかったらもうその時点で終了して書き直しみたいなことをしてた時期があると聞いております。
すごいですね、それがあって G 氏はそういう、はい、なるほど。
ただ G 氏は書くの好きじゃないみたいなので。
え、嘘でしょ。そうなんですか、
はい、
へ
え。コピーライ純粋なコピーライターではないです、ね、
あ、なるほど。コピーライタービジネスだってことですかね。
いや、コピーライタービジネスっていうか、必要な人材を揃えたり、
あ、なるほど、
そういう環境を作ったりみたいな。
そのが、
はい、
ジーシーは好きだと。
その方が得意みたいですね。
それなんかジーシーってただ言いたいだけって。なるほど、
はい、
まあ、そんな感じですね、まあ、コピーライティングを学ぶっていうところは、うん、うまくなるためには、まあ、今日の話をそのまま生かしてもらったらいいと思うんですけど、まずはまあ、ね、もし売ってたらネットビジネス大百科っていうのがいいらしいんで、それを学んでもらって、あとはバズ部の10倍売れるウェブコピーライティング、これ僕もよく読んでておすすめの本にも挙げさせてもらってますけど、まあ、これを読んでいただいて、あとはまあ、ひたすら書く、もう絶対書き続けている
。そうです。あともう一つは、はい、たくさん読むのが大事だと思います。
ああ、それは本とか、ああコピーをですね、人のコピーを。
そうですね、手っ取り早いのは本当に売れてる人とか自分の感情が動いた人のコピー。
ああなるほど。
を何度も読む、たくさん読む、
うん、
なんか単純な話、自分が読めない文章を自分で書けないので。
ああ確かにね、
英語読めない人は英語書けないのと一緒で、
うん、確かに確かに、
うん、日本語も書けない文体の文章、あ、読めない文体、
うん、
多分古文読めない人古文書けないはずなので。
なるほどね。
コピーライティング的な文章がスッと読めない人は書けないはずなので。
確かに、めっちゃ読んでますもんねっていうことは、学びっていうところと実践っていうところと改善っていう、この3つのカテゴリーに分けるとすると、
はい、
学びのところでネットビジネス大百科とコピーライ、はい、10倍売れるウェブコピーライティング、バズ部が出している本と、
はい、
あとは人のコピー、自分がいいなと思ったコピーをひたすら読み続けていく、はい、いろいろ読んでいく、
そうですね、
これが学びのフェーズかなと、
はい、
実践はとにかくそれを書く、
はい、
ランディングページだったり、情報発信だったり、はい、で改善っていうところで、じゃあね、誰かお金払って学ぶんだったら添削してもらう人を、いいコピーライターに添削してもらうというのは一つだし、はいはい、でも無料でやれる方法としてはみんなでこう指摘し合う、はい、もしくは、自分のターゲットになる人であろう人、はい、属性が近い人にアドバイスをもらう、
はい、
まあ、こんな風にしてやっていけば絶対コピーはうまくなると思うんで、
はい、
ぜひこれを活かして実践してもらえたらなというふうに思います。
はい、
はい、ということで、今回はですね、池田義行さんに、ね、もういきなりやりましょうっていうので撮らせていただきます
、はい
はい、ぜひですね、今日お話しした内容を活かしてコピーライティングのスキルを上げていってほしいなと思います。ということで、今回は終わりにしたいと思います。池田さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。海江田和樹のその他の情報につきましては、ウェブサイトで海江田和樹と検索していただき、一番上に出てくるオフィシャルサイトにアクセス、メールマガジンや SNS などでコンテンツをお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回の番組でお会いしましょう。さようなら。